64番です。
遠い昔御国では君のためプラがあり、神様がご覧になり、素晴らしい素晴らしい、
する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。遠い遠い昔、この地上が作られる前に、もうすでに私たちの霊はあなたにあって似せられたものとして作られて、そして主よ、あなたの御前に行ったことを感謝します。私たちがこの肉を着て、まだ再びこの地上において、主よ、私たちの肉があなたの似姿によって作られた、その値まで私たちが成長することを願い、あなたは私たちを独立した存在としてこの地上に使わせてくださいました。それも全てを整えられたこの地上に、主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。罪を犯し、主よ、あなたの身元を離れるしかありませんでした私たちは。でも御子イエス・キリストを惜しまずに与えてくださったことによって、まだあなたに戻るその道をあなたが備えてくださったことを感謝します。今日も私たちはこの主に感謝して礼拝を捧げます。礼拝を受け取ってください。
遠い昔御国では君のためプラがあり、神様がご覧になり、素晴らしい素晴らしいと、世々に何よ
愛、それだけが私を変えた。
イエスの愛、それだけが私を変えた。唯一の愛、
迷い子の私をも、
迷い子の私をも、
尊く思ってくれた。
尊く思ってくれた。
イエスの愛、
イエスの愛、
それだけが私を変えた。
それだけが私を変えた。
唯一の愛、
唯一の愛、
迷い子の私をも、
迷い子の私をも、
尊く思ってくれた。
尊く思ってくれた。
偽りの世の中で、
偽りの世の中で、
ごまかして生きる私に、
ごまかして生きる私に、
あなたは手を差し伸べて、
あなたは手を差し伸べて、
真実の道、
真実の道、
教えてくれた、
教えてくれた、
変えられた、私を、
それだけが私を変えた。唯一の
迷い子の私をも、
迷い子の私をも、
尊く思ってくれた。
尊く思ってくれた。
偽りの世の中で、
偽りの世の中で、
私に、
ごまかして生きる私に、
あなたは手を差し伸べて、
あなたは手を差し伸べて、
真実の道、
真実の道、
教えてくれた、
教えてくれた、
変えられた、変えられた、
変えられた、
365番を賛美します。
祭り
我知らずか顔にあるべき顔
たちの
御国に喜ぶ幸や
いかに
我が身もいさみて
我が身も十字架を追い
死に至るまでも使え祭らん この世の魔が幸
いかにもあれ
栄の冠は十字架にあり主のよみがえりは
主のよみ
御使いを
見つかいよ
送り迎えたまえ
持って礼拝を始めさせていただきます。使徒たちは主に言った、私の信仰を増してください。しかし主は言われた、もしあなた方にからし種ほどの信仰があったなら、この桑の木に根こそぎ海の中に植われと言えば、言いつけ通りになるのです。アーメン。皆さんご起立ください。賛美53番をもって、愛、憐れみ、許し、恵みに豊かに満ちておられる主に賛美をお捧げいたします。主に信仰を告白し、霊的世界に対しキリストに属するものとして宣言いたします。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主 イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美399番をもって、永遠に変わることのないお方、御言葉なる主に賛美をお捧げいたします。
栄のおります主の御言葉に堅く立ちて、栄えあれと高く歌い叫ば、立て立て通り変わらぬ御言葉を信じ、立て神の御言葉に立て、世は変わるとも変わる、
ご着席ください。礼拝のために天聖一同を代表して小林美幸働き人にお祈りをお願いいたします。
知恵のある人は力強い、知識のある人は力を増す。あなたは優れた士気のもとに戦いを交え、多くの助言者によって勝利を得る。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。愛と恵みに富みたもう父なる神様が、私たちをアバ父と招いてくださっていることを覚えて感謝いたします。イエス様、あなたを通して私たちは御父を知ることができました。あなたが招いてくださった命、真理、そしてその道を私たちがたどることによって、私たちが聖霊をいただき、また天のお父様をアバ父と呼ぶ新しい神様の領域へと運んでくださったことを覚えて感謝いたします。
アーメン。
そして聖霊様、イエス様が十字架上で血潮を流し、私たちの命を買い取ってくださった後に、よみがえりの主としてよみがえり、そして昇天され、神の御座の右に今着座されている、そのイエス様から、そのイエス様が着座されたことにより、天のお父様から聖霊を私たちに送られてきました。主よ、その聖霊が 私たちの共におられ、助け主となり、弁護者となって私たちを常にイエス様の道へと招いてくださいますから、ありがとうございます。
アメン。
この三位一体の主を、私たちを主の主とし、王の王とし、私たちの救い主として、私たちは褒めたたえます。
アメン。
あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もこの礼拝に私たちを招いてくださり、あなたの皆を賛美することができる幸いを感謝いたします。
アメン。
御言葉に立って歩めず幸い、そして御言葉を盾にして戦う幸い。
アーメン。
私たちがこの天の下にあるこの悪魔の支配下の中において、この空中の権威の支配者であるサタンから勝利するためには、御言葉に固く立ち、そして祈りによって、また神の武具を身につけ、私たちがイエス様の御言葉に従う従順さを持って歩めること、これが主との戦いであり、またその戦いに勝利してくださる秘訣だということを主がいろいろ教えてくださいますから感謝いたします。主よ、私たちはその戦い方を教えられても心が弱く、思いが自分の自我に強く、主よ、あなたに従順するということがなかなか従うことができない私たちです。どうか私たちの弱さをもあなたが補ってくださり、聖霊様、私たちをこの道よと、ここではないこちらの道よと、あなたがいつも先導してくださいますから、ありがとうございます。この霊的な戦いの中で、私たちが常に勝利するためにも、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで歩めることができますように、助け導いてください。
アーメン。
世にはさまざまな誘惑があります。その誘惑から私たちがこの目をイエス様に向け、またこの心を、思いをイエス様に向け、主よ、その御言葉に、イエス様の思いに、天の父の御心に外さないようにと、主よ、聖霊様が助けてくださいますから、ありがとうございます。
アーメン。
今日も助け主となって、私たちをこの礼拝の中で御言葉へと導いてくださいますから、ありがとうございます。
アーメン。
共におられる主と共にこの礼拝をお捧げしたいと願います。主よ、私たちを受け取ってください。イエス様、十字架上の血潮において、流された血潮で私たちを今一度清めてください。そして御言葉を語ります。働き人の上に豊かな油を注いでくださり、大いなるあなたの御言葉を大胆に宣言できますように、主よ、あなたが力を与えてください。神は臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を私たちに与えてくださいました。どうか私たちがこの霊に燃えて、霊に熱くなり、生ぬるいのではなく、霊に熱く燃え立って、この御言葉を受け取ることができますように、助け導いてください。インターネットを通して礼拝を捧げておられる方々の上にも、豊かな油を注いでくださり、あなたの導きを豊かに注いでくださいますようにお願いいたします。神の御言葉は生きていて力があります。どうかその御言葉に私たちはすがります。そして今日もこの御言葉によって霊的な戦い方を教えてください。あなたの御前にへりくだります。今日も勝利者である、豊かなビクトリーであるイエス様を感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
本日のメッセージは、生ける神の陣を呼び込んだダビデと題しまして、旧約聖書第一サムエル記17章1節から37節です。まずはじめに 34、35、36節をお読みいたします。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出てそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかるときはそのひげをつかんで打ち殺しています。このしもべは獅子でも熊でも打ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから。アーメン。今日も命の御言葉を通し、私たちの人生のあらゆる領域において生ける神を呼び込み、勝利をしていくことができますように、ダビデの信仰を通し今日も豊かな恵みをいただきます。それではパスター、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ。素晴らしいイエス様の御名を褒めたたえます。イエス様は私たちの人生を導いてくださる主です。私たちが、ね、イエス様を信じるならば、私たちが主の住まわれる宮、神の家です。この勝利の主を私たちの人生に呼び込みましょう。それでは一言お祈りいたします。愛するイエス様、今日もあなたを語らしめてください。このしもべたちの唇を清め、またこれに預かる一人一人を整えてください。今この時があなたの命の栄光を豊かに満たし、あまり余らせる時でありますように、あなたが全てを支配してください。これからの一切をあなたにお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
前々回ですね、ダビデや、ね、その他の信仰の先人たちが、ね、必ず通ったところ、ね、信仰の先人たちがほぼ全員この職業を経験したという、その職業について見ていきました。ね、羊飼いという職業ですね。でこの羊飼いという、ね、その職業が、ね、この、ね、迷ってる羊たち、また、ね、ちょっと目が良くないすぐに迷い出てしまうような愚かなそういう動物の面倒を見るということの重要性を見ていきましたけれども、で今回ですね、今回またダビデについて見ていくんですが、このダビデが、いかにして偉大な王へと成長を遂げていったか、ね、その、非常に重要な事件となった、事件について見ていきたいと思うんです。ダビデがいかに、ね、普通の人とは違った考え方を持っていたか、ね、ここを見れば分かります、ね、違った考え方、ね、何も私たちが目指そうとすればちょっと誰もできなさそうな難しい考え方、ね、そういうことではないんですね、ただちょっと世の中とは違った神の国の考え方を持っていたんです。でこの神の国の考え方を持つ人が、ね、どんどん主から用いられ、また成功していくことが分かるんですけども、今日はそのダビデの、この幼い時、この第1サムエル記の17章の方から見ていきたいと思います。でこの第1サムエル記の17章、非常に有名な戦いがあります。ゴリアテという人物、キリスト教徒でない人でも、ね、なんとなく名前を聞いたことがあるかもしれません。巨人ゴリアテ、ジャイアントキラーという言葉が英語で、ね、有名なんですけど、それ、ね、この今日の箇所、第一サムエル記の17章から、ね、発生した言葉ですね。巨人を、ね、倒す、ね、ゴリアテを倒す。それでこの巨人を倒したゴリアテはこの時、ね、睾丸の、ね、ほっぺたが赤い美少年だった、ね、書いてあるんですね。なんで、ね、ほっぺたが赤い少年がゴリアテ、ね、しかもこのゴリアテですね、身長が3メートル弱あります。で彼が身につけていた鎧は、だいたい60キロ弱、ね、もう、 大体もう女子の体重は軽く超えて、ね、男子の体重ぐらいですね。ですからこれあてもう鎧を身につけてるだけでもね、女の子2人分ぐらいおんぶしていたような、ね、そんな感じですね。でこのゴリアテが持っていた、その投げ槍、ね、その穂先だけでも大体7キロぐらいあったと、ね、記されております。7キロ、ね、5キロのお米も、ね、ちょっとこうやって、片手でかかるのはちょっと振り回すなんてましてはできなさそうですね。ゴリアテはこんなものを振り回したりしていた。でこのゴリアテがですねこのイスラエルの陣営のところにやってきて、でそれで一騎打ちを申し出るんです。あなた方イスラエルの人々は、ね、なんで来たのか、俺はペリシテ人だしお前らはサウルの奴隷ではないのか、一人選んで俺のところによこせ、俺と勝負して勝ち俺を撃ち殺すなら俺たちはお前らの奴隷となる、もし俺が勝ってそいつを殺せばお前らが俺たちの奴隷となり俺たちに仕えるのだ、そんな大冗談から物を申したんですね。でそれで、11節見ますとイスラエルの人たちの反応が書いてあります。11節、サウルとイスラエルのすべてはこのペリシテ人の言葉を聞いたとき意気消沈し非常に恐れた。
それは恐れますよ。なぜかと言いますと目があったところでお前出ておいちった困っちゃうよね。だからもう頭蓋が大きくてそれだけでも怖い恐れおののいているのにまだ言葉がでっかい男なんですよ、このゴリアテっていうのは。なんでここまでもゴリアテの方がこの言葉がでかくなってしまったか、それはですね生きている神の陣がゴリアテからしてみてこのイスラエルにはない、ただ人がゴロゴロゴロゴロ自分を怖がる恐れおののく人がゴロゴロゴロゴロしているだけで、だらだらだらだら日にちだけがもう続いているんですね。だから彼は日数を重ねるにつれていい気になって、日数を重ねても誰一人俺が受けて立つという者はいないね。それらしき兆候が見える者もいない。日にち経ってれば経つほどどんどんどんどん弱腰へっぴり腰ね、そして逃げ込み、こういったものしか見えなくなってきた。だからもう相手の言葉はどんどんどんどん巨人になっていくんですね。頭蓋が巨人、そして言葉が巨人。だからもうイスラエルは朝夕殴られてもう本当にどうしようもない状態にまで陥っていました。
要するに相手が強そうだ、ね、もう頭蓋がでかい、態度がでかい、ね、あるいは、ね、相手の方が何か、お金をたくさん持ってる、人数が大勢いる、相手の方がなんか筋肉が、すごい、成り立ちをしてる、そういうのを人が見ると、ね、そしてそこに目を取られて自分とその相手の筋肉とか、ね、お金とか腕力とかそういったものを比較しだすとですね、人は恐れて、でそれで、ね、逃げ惑うほかないんですね。でこのイスラエルの民は40日間何もできないで、ね、いいように、ね、もうそういうふうに 大ごと言われて逃げ隠れするという、ね、40日屈辱の日々を送っていきました。
この40日の分まだゴリアテの方は巨大化していたんです。この40日を許したからイスラエルの中にあるこの恐怖心、もう私たちはダメだという恐怖心はもう40倍増えたかもしれません。
でこのゴリアテ、アナク人の子孫だって書いてありますね。アナク人の子孫、このアナク人という、人物、ね、これよりもっと、ね、聖書の前の方を見ますと、ね、 前の時でも、ね、モーセの時代に出てくるんですけども、そのモーセの時代でもイスラエルをですね、罠に陥れたんですね。アナク人、もう巨人たちの民族です。もう3メートルぐらいの、そういう大きい人たちで、それでイスラエルの人たちが、ね、神様から、ね、約束の地にさあ入りなさい、もうあと、ね、ここを抜けるだけですよ、カデシュバルネアというところにおいて、ね、もうあと山を越えるだけで約束の地に入りますよって、40年も減っていないんですね。もう 歩いてがそんなに至ってない頃に、本当はイスラエルの民は神様が約束された地に入れたんですけど、でも、ね、そこに、ね、行った人たちが見てみると、このアナク人、ね、本当に大きな人たちがのしのし歩いて、城壁が、ね、強そうな町々があった。で、それを見て、あ、自分たちはここには行けない、入れない、ね、自分たちはイナゴのように見えた、ね、それに相手も、ね、我々をイナゴのように見ただろう、そういうふうに言って、さあエジプトに帰ろう、言い出すんですね。で、それで、結局イスラエルの民はその約束の地に入ろうとせず、かえって、ね、指導してきたモーセたちを殺そうと言い出したんですね。モーセ、アロン、ね、それからヨシア、カレブ、みんな、ね、約束の地に入ろう、神様がついているんだから、もう必ず相手の方が、あのアナク人たちの方が餌食になる、我々の方が勝てる、さあ行こう。でも、ね、それに賛成した人は、ね、4人、合計すると4人しかいない。
言ったもの勝ちということなんで、この場合はね、本当に悪いことの言ったもの勝ちになっちゃったんです、ね、不信仰の言葉の方が信仰の言葉を、ね、勝ってしまった。そういうわけで、この不信仰によって自分を裁いて、そして縛り上げたゆえに、この不信仰の言葉の責任を彼らは40年間荒野に置いて支払いしなければならない状況に陥ってしまいました。だから皆さんと私がこの地上を生きるときに、たとえ自分の手に負えないような人物ことに出会ったとしても、決してこの口から吐いてはいけない言葉があります。それはもうダメだ、私はあの人には勝てない、あのものにも勝てない、あのことにも勝てない、ということを吐いてしまったら、皆さんが吐いてしまったもうダメだという言葉、この言葉の不信仰の支払い、それを言った分だけ皆さんもしなければならないんです。言葉の神です。私たちの神は言葉の神です。言葉によって天地を作り、言葉によってあれもなしも地の果てまでに、始めも終わりも、これ全部言葉によってなさるお方なんです。だから神に似せられて、この言葉というね、この機能が与えられている私たち、この私たちがこの権威ある力を持ってよしと言った時には、それはよしなんです。これをいやーダメだ足っつったら、言った通りに足になってしまう。でも私たちは日頃、自分も知らないうちにこの不信仰のゆえに、よしという言葉を宣言するよりは、ああもうダメだ、私にはできない、私にはできないということを私たちはよく口に出してしまいます。この言葉の、この言葉の支払いを私たち自身が、口の言葉、この口の言葉を変えない限り、私たちは入ってしまったこの言葉の支払いをしなければなりません。私も皆さんも唇の過ちが多い人間です。でも主はこの唇の過ちが多い私たちに幸いを与えてくださったんですね。ごめんなさい、この唇の過ちが多い私です。あなたの祭壇の炭火を持って私の唇を清めてください。私のこの舌にあなたの命の御言葉、 あなたの権威から威力に満ちたこの尊厳ある御言葉を載せてください。そして私がこの言葉のゆえに生かされますようにと祈るべきなんですね。主はこう言っています。唇の実、あなたが言ったその唇の実を私が作る。恐ろしいでしょ。私が言った唇の言葉の実をね、聞いてよしってグッつって言ったらね、グッドという実をつけてくださりね、良くない言葉を言ったら良くない言葉その通りね、ローね、ベッドね、あらゆる良くない実をそれそうと言った通りに結ばしてやるということがこの聖書に書いてあります。
さてこの巨人、ね、ゴリアテ、彼、ね、一方的に自分のルールを主張してそれを、ね、一方的に押し付けている形ですね。で、ここではこのイスラエルの人々は全てこの言葉を聞いた時意気消沈して非常に恐れた、ね、11節に書いてあります。言葉を聞いた時に意気消沈したんですね。ゴリアテがあの成り立ちでただ単にね、あの軍隊の中で埋もれていたらイスラエル人たちそんなに恐れることはなかったでしょう、ね、言葉を発しなかった時は、ね、恐れることはなかったかもしれませんけれども、ゴリアテがこの言葉、ねね、俺と勝負しろ、ね、一騎打ちだ、ね、何もイスラエルの人々一騎打ちするような言われは本来ないんですけども、でもこのゴリアテの言葉によってみんながみんな、ね、意気消沈してしまった、ね、大冗談から一方的にで、ね、決められたルールを押し付けられて、でそれでそれを真に受けて鵜呑みにしていくならば、ね、意気消沈することしか、ま、待っていないんです。
要するにですね、信仰がないものが大事を叩いても、ね、大口を叩いてもそのもののグラウンドに私たちが降りていてはいけないんです。不信仰なもの、神の敵、イスラエルの敵、私の敵が大事を叩いたところで私たちがのこのこね、いいじゃないっつって、そのもの、そのこと、その人のラウンドに私たちが降りていってはいけないんです。一対一でやればいいじゃんって言った時には、いやいやいやいや、私たちのルールでお前一人に私たちは千人かかるよ、これでもいいじゃん別に、戦争だもんね、ルール、戦争のルールないに等しいです。勝つのがルール。でも信仰がない者は、信仰がないサウル王とこのイスラエルの民は、あの頭蓋がでかいゴリアテがなぶる言葉に震えて、そしてあの頭蓋がでかいやつと一対一でやったら私たちはみんな死ぬ、そのラウンドに降りてしまったんですね。それでどうなった、誰一人一騎打ちしようじゃないかというやつは一人もいなかった。それで毎日ブルブルブルブルブルブルブルブルと震えて、この40日、この呪われた40日、これを過ごす羽目になってしまいました。
で今日のこの箇所から、あ、昔はそんな巨人が生息していたんだって、そういうふうに、思ってはなりません。今でもゴリアテは、ね、いるんです。皆さんの人生の中において、皆さんの生活の中において、仕事あるいは将来を決める段において、ね、皆さんの心の中のうちに、ね、ゴリアテのようにもう大冗談から、ね、物を言って皆さんを支配して、そしてその、ね、支配の受けてしまったら、もうただただ惨めな人生、惨めな毎日を送るしかないような、ね、そういうゴリアテ言葉や、ね、ゴリアテ的なそういう世の中の、ね、皆さんのスマートフォンからそういう情報が入ってくるかもしれません。あるいは皆さんの友達がそういう言葉を吹きかけてくるかもしれません。要はそういうゴリアテに対して、ね、 勝つ方法はあるのだということを今日のこの箇所は示しているんです。
そうです。
このゴリアテに対してはゴリアテは言葉で立ちはだかってきました。また、ね、力強そうなガタイ成り立ち、ね、それでもって威嚇してきました。皆さんの人生の中においてもこのような巨人が立ちはだかるかもしれません。それも、ね、大勢でもって、あるいは、ね、大きな財力を持って、あるいは、ね、大きな組織力を持って、あるいは、ね、日本社会という、ね、そのものがゴリアテのように皆さんに迫ってきて、ね、俺と勝負しろ、ね、勝たなければお前は一生奴隷だ、あるいはもうお前の人生、ね、もうそれで終わりだ、そういうふうに何かそういう言葉を吹きかけてくるかもしれませんね。あるいは吹きかけられている、かもしれません。勝つ方法があるんです。それは皆さんのうちに勝利者なる主イエスキリストを据えることによってです。このイスラエルの人々はみんな、ね、それができていませんでした。ただ相手のその、ね、ガタイを見ました。その装備を見ました。力強そうな成り立ちを見て、しかもそういう蔑み言葉、その、ね、巧みさ、それによって彼らそれを真に受けて何も、ね、いい答えができない真理をも、ね、口に昇らせる人が誰もいなかったんです。
こう考え方というのは、ああしようかな、こうしようかな、ああした方がいいか、こうした方がいいかってこう、ね、あのうろずろうろずろすることがありますよ。でも心というのはね、とっても正直なもので、ね、不安になったら不安なんですよ。不安8割で喜び2割して、10分のうちに 8分はね、はぁはぁはぁって2分はおおできないんですよ。考え方っていうのはこうしようか、ああしようか、ね、迷ったり行ったり来たりして、その後自分が決めたところにね、ついていくんですね。ですけれど、この心というものは絶対に自分の気持ちというのがもう一つしかないんですよ。不安に襲われると、不安を追い出さない限り平安は来ないんです。だからこの心の中に一回不安、おののき、恐れ、これを入れてしまったら、ね、その入れてしまったそのね、ちょっとした隙間に喜び入れません。入ったもの、ね、入って、ね、大威張りしているものが、ね、それが嫌でも、それが不安だったら、おののきだったら、恐れだったら、それが私の主人なんです。私の心の中に、ね、神から仰せられた聖霊の九つ身、それがあるとするならば、目の前でどんなことが起きても心は動じません。なぜかわかりますか？主が私と共にいますし、ね、主がここをいっぱいと満たしているから、ね、他のものを目の前で私たちが見ていても聞いていても、見ている聞いているものが私たちの神で満たされているこの心、これを奪うことができないからなんです。イスラエルの民は40日間神がいないこの空っぽの状態の中において、不信仰でモリモリになっているこの言葉を朝夕聞いて、そして恐れおののき、そして相手に栄養分をどんどんどんどん与えてしまったということなんですね。
ゴリアテ、ね、お前たちはサウルの奴隷ではないか、ね、言ってきました。それを聞いた人々は、うん、まあ確かにサウルの嫌い、サウルのしもべだ、じゃあサウル様を見てみようって見たら、サウルはゴリアテを見て震え上がってる。ああ、じゃあ、あの、ね、我々よりも、ね、肩幅一つ、ね、上のサウル様ですね、あんなに恐れてるんだったら、私たちはましてや、ね、そういうふうに、ね、ただただブルブル震えるしかないんですね。皆さん、イスラエルの神の陣営、果たしてサウルの奴隷なんでしょうかね。
イスラエルの神の陣、要するに、あの不信仰で割礼がない このコリアデの目に映ったこのイスラエルの人々、サウルをはじめ一人一人が、ね、信仰に立っているような様子がとってもない。だから、ね、あのコリアデが神の鎮影を破る時に神は脱いで、そして、ね、サウルの子分、私に腰抜かしているこのサウルの子分、駒使いという言葉を浴びせられてしまった。要するに私も皆さんも私たちの中からイエス様が取り除かれて、私というこの辛いだけ、この辛いだけが残ってしまっていったら、言葉が強い人、腕っぷちが強い人、頭がいい人、権力がある人、大金持ち、バックグラウンドが素晴らしい人に出会って、その人が私たちをなぶってしまったら、信仰がない私たちを見たら、その人がなぶるでしょう。なぶってしまった時にどうなるか。私たちもこのコリアデのように、ね、本当にこういった人々に出会った時にどうしようもなくなぶられて、なぶられて意気消沈して、今日もなぶられて意気消沈して、今日もなぶられて意気消沈して、その日々が続くでしょう。
これ私たちが何を今、ね、最も恐れているかによりきれいなんですね。皆さん何か今生活で縛られて不自由さを感じている、ね、あるいは何か心の中でこれが本当にしたいんだけど、でもこれができていない、その妨げになるものの正体が分かっているでしょうか、ね、それに対して恐れを抱いていないでしょうか、ね、ゴリアテは縛りを与えてきます、ね、皆さんの心の中に生活に自由さを縛っていきます。言葉によってです。言葉、ね、世の中が投げかけてくる言葉、いろいろありますね。新聞ね、いやね、メディアを通して、インターネットを通して、いろいろな言葉が、ね、この空中の権威の支配者たちが、ね、投げかけてきて、今の日本の若者たち、ね、子供を産んでいくこととか、ね、家を建てていくことのみならず、もう結婚することさえも、ね、戦々恐々な、ね、果たしてこの状況でやっていけるんだろうか、ね、そういう不安不安不安によって支配されてしまっております。これ、ね、暗闇が投げかけてくる、ね、ゴリアテ、ね、俺と一騎打ちしろ、もし勝たなければお前たちは奴隷だ、ね、若者たちは本当に、ね、絵も言われない相手、暗闇の相手に、ね、自分は果たして勝負を仕掛けて勝って、この人生という、ね、勝負に勝利して、ね、家を築き上げていけるんだろうか、ね、そういう不安恐怖によって縛られている状況です、ね、まさにこのイスラエルの、ね、状況のような形ですね。お前は何々の奴隷ではないか、ね、お前は、ね、何々株式会社のしもべで、ね、お前は年収いくらいくらいになって、いやそんなんじゃお前の人生は勝負は負けだ、ね、そういう負け負け負け、ね、そういった言葉で多くの人々が今打ちのめされている状況です。本当にこのダビデが現れる必要があります。このイスラエルはダビデが現れるまでずっといたぶられていたんです。40日という、ね、40という数字の間にずっといたぶられ続けました。モーセの時代のイスラエルも40年という間、このアナク人、ね、ゴリアテの、ね、先祖たちによっていたぶられ続けておりました。もう、ね、約束の地、父と蜜の流れるうちに、ね、あと一歩で入れたんですけども、でそこは入らないで、ね、アラノという非常に何か、ね、居心地の悪いところで40年も過ごさざるを得なかった。皆さんの人生、何か恐れによって阻まれて、この一線だけは越えられないと、ね、アナク人を恐れ、ゴリアテを恐れて越えられないということで、ね、荒野をさまよい歩いたり、あるいは、ね、この40日もういたぶられ続けて、好き放題言われて、それをじっと耐えて我慢して、でも何も言えない、ね、そういう状況になっていないでしょうか。ダビデになる必要があります。皆さん、ダビデどういう性質だったか、ね、ダビデは、ね、この時、ね、ゴリアテを倒した時、ダビデはどうでしたでしょうか、ね、彼、 もう屈強の戦士だったんでしょうか、ね、もう何度も何度も鍛えて、ね、羊飼いをしていると、思いきや実は、ね、夜も寝ないで腕立て腹筋とかして鍛えてたんでしょうか、ね、そんなことではないんです。ダビデは睾丸の少年でした。そして羊飼い、ね、親兄弟たちが誰もやりたがらない羊という、ね、面倒くさい生き物の世話係、これをダビデはずっと、ね、押し付けられていたんです。ダビデ、ね、当時の体重、ね、ゴリアテの鎧ほどにも、ね、満たなかったでしょうね。それで父の家からも軽んじられておりました、ね、ダビデサムエルから油注がれたんですね。あなたが王になりますよという任職の油、ね、その任職の油を注がれる時さえも、ね、呼び出されないでと、ね、お前はダビデお前は羊を飼っていなさい、ね、我々、ね、エリアブや、ね、またナダブとか、ね、お兄さんたちはサムエルさんのその食事会に行くけれども、ダビデお前はだけは、ね、どうせ用はないだろうから羊の群れでも飼っていなさい、ね、そういうふうに蔑まれるような、彼でした。けれども彼しっかりと、ね、羊飼いというその、ね、番をしていた時に癒しないを受けていたんです。彼は羊を飼うことによって、ね、本当に愚かな羊、もうすぐに迷子に出る羊、時には主人に向かって突進してくるようなそんな、ね、もう恩も何も知らない羊、そういう羊たちを長年飼うことによって彼は実は癒しを神様から受けており、そしてやがてはイスラエル全体を、ね、イスラエル全体という羊を養う、まあ、本当に偉大な羊飼い王となっていく、そのことを実はこの、ね、羊飼いのその園で彼ずっと養いを受けていたんです。羊が迷い出た時命がけで探しに来ました。羊がクマやライオンによって、ね、持っていかれそうになった時ダビデを追いかけていったんです。ダビデが追いかけていって、ね、その獅子やクマを、ね、もし獅子やクマがダビデに歯向かってくるならばなんと羊を撃ち殺していたんです。そのダビデ彼は、ね、誰からも、ね、そういう手柄を立てていた、ね、そういうなんか褒められたようなことがどうもなかったようですね。でもそのダビデがこのゴリアテを打ち負かすんです。で、どういうふうになっていたか、彼は、ね、初めからこの、ね、ゴリアテのいる、その戦陣にはいなかったんですね。ずっと40日間ダビデがいない間イスラエルの陣営は殴られっぱなしだったんですけれども、でも40日目にして、ね、ダビデはお使いに行ったんですね。エッサイに頼まれて、ちょっともう戦争がだいぶ長引いてる、なんかとても苦戦してるようだから、ちょっとダビデ、ね、お兄さんたち戦争に行ってるお兄さんたちの様子を、ね、見てきなさい、でそれでこの、ね、お弁当を届けてあげなさい、ね、そういうふうに言われて、でダビデははいって言って、ね、その、ね、戦争のところに、行ったんですけれども、で行ってみたらこのゴリアテが、ね、イスラエルの人々を、ね、戦々恐々にさせていたアリサオが目に留まりました。でそれでイスラエルの人たちが逃げているのを見て、ね、イスラエルの人たちが、ね、あの登ってきた男を見たか、イスラエルを殴るために登ってきたのだ、あれを殺す者がいれば王はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父にの家にイスラエルでは何も義務を負わせないそうだ、ね、そういうふうに話し合っているのをダビデは聞きました、ね、ダビデ、ね、26節ダビデはそばに立っている 人たちにこう言った、このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか、この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか、生ける神の陣をなぶるとは。アメン。大勢の大人たちはこのゴリアテの外見を見て、ね、その装備を見て恐れて逃げ惑い恐怖して、ね、互いに口々に、ね、あれを殺す者はこうだ、ね、これを殺す者は、ね、どうだ、そんな噂話を、ね、ただしてるだけで何もできていない。 ダビデきっとその大人たちのありさまを見ても、ね、一体この要塞何なんだ、そういうふうに思ったでしょうね。ダビデはこのゴリアテの成り立ちを確かに見ました、ね、その装備のなんか硬さ、また体の大きさ、強そうな成り立ち、その筋肉隆々な成り立ちをダビデは見たんですけども、では大人たちは、ね、それを見て戦々恐々になった。でもダビデはそれを見たけども、全然そんなの気にも留めなかったんですね。そんなあたかも眼中になかったかのように。でダビデこのゴリアテに対して何て言ったか。この割礼を受けていないペリシテ人は何者か。ダビデはこのゴリアテに対して割礼を受けていないペリシテ人と、ね、そういうふうに評価しました。他の大人たちはそう評価できなかったんですね。それに対して、ね、自分たちこのイスラエルの人は生ける神の人だというふうに言っております。
割礼を受けていない、どういうこと、どういうことですか。割礼は神との契約でしょ。だから契約の印がないもの、神が絶対に伴わないもの、神が神として恵ませてくださらないものということなんです。割礼、これはアブラハムの家、割礼を受けましたよね。それからずっとこの割礼というのは神の前に置いて、この契約の印としてずっとイスラエルの国民はこれを守ってきました。だから契約がない、神との、ね、契約がないものが大事を叩いてるからつって何を恐れおののくのか。これをダビデは言ってるんですよ。契約のないものが、ね、神に選ばれていないものが、神に祝福されていないものが、神に導かれていないものが、守られていないものが、でっかい津台を持って大事を叩いてるからつって、なんでそれを恐れおののくのか。これがダビデが出した結論なんです。
ダビデは自分たちを生ける神の人と評価しました。他の聖人たち、ね、聖人男子たち、またサウル王もそうです。自分たちにこの陣営に生ける神様がおられるということを、ね、全くもって度外視してるんですね。今皆さんの中にイエス様おられるでしょうか、ね、この教会の中イエス様いないと思っているですか。いると思ってますか。
アーメン。
皆さんイエス様いるかいないか、今この場所にどう思いますか。いる、いますね。もっと大きな声で言ってください。イエス様この交わりの中にいます。2人でも3人でも私の名のもとに集まるところには私がそこにいると、ね、今ここにイエス様います。生ける神の人、ね、今ここにイエス様がおられるということを、ね、皆さん認知しているのであるならば、イエス様の前で、ね、失礼な態度はちょっと取れないですね。イエス様は生きておられるんです。そしてダビデは評価しました。この自分たちの陣営を生ける神の人であると、生ける神様が、ね、生きて働いて動いておられる。ダビデは評価しました。生ける神の人とは一体、ね、どういうものか、申命記に書いてあります、申命記の23章です。申命記の23章の14節をお読みいたします。申命記の23の14、 あなたの神主があなたを救い出し、敵をあなたに渡すためにあなたの陣営の中を歩まれるからである。あなたの陣営は清い。主があなたの中で醜いものを見てあなたから離れ去ることのないようにしなければならない。アメン。要するに、この9節に、あなたが敵に対して出陣しているときは全ての汚れたことから身を守らなければならない、ね、その理由が、ね、ずっとこの 10節11節13節まで書いてあるんですね。要するに主がその陣営の中に歩まれて、そしてその陣営の中を歩まれる主がこの陣営を勝利に導いてくださる。だからその主をね、とどめるにふさわしい陣営のままに清い状態に保っておりなさいというのが、この箇所の趣旨です。で、あなたの神主があなたを救い出し、敵をあなたに渡すためにって書いてありますね。敵に勝利するためにはどうすればいいか。敵が我々の手の内に渡るために、あの敵、この敵、皆さんが見えるあの人生を邪魔する、また主のその働きを邪魔するあの敵、この敵を手に渡されるためにはどうすればいいか。そのためには、あなたの陣営は清い。主があなたの中で醜いものを見てあなたから離れ去ることのないようにしなければならない。要するに私たちの中に汚いものがあるとするならば、醜いもの、主の意に嫌われるもの、主を軽んじる性質、また、主の御前に、汚れとか不貧困とか怒りとか妬み、そねみ、偶像礼拝、そういったものが我らのうちにもしあるならば、主はそれを嫌って私たちの陣営から離れて、そして、私たちと一緒に戦ってくださらない。人生負けっぱなし、何してもこれしても、もうゴリアテのような強者に、ただ蔑まれて持っていかれて、殴られっぱなしで、そういう状態から抜け出せないとするならば、まず私たちの力、汚れを取り除くべきです。主の意味嫌われる性質、それらを、取り除いて、そして主に信頼して歩むべきです。尊い器というものは尊いことに用いられるんですけども、しかしもしその、尊い器、例えば純金の器があったとします。でもその純金の器にが、人の入ったもので、まみれていたら、それ尊いことに用いられるでしょうか、用いられないですね。洗わなければダメです、綺麗な状態、清い状態を保っていなければ尊いことには用いられないんです。であるからには私たちは本当に心を清くし、思いを清くして主の用いられる器として本当に主の喜ばれることを成していくべきなんです。皆さん、イエス様この場所にいますか？アメン。皆さんのうちにおられますか？アメン。皆さんはキリストを宿す神殿であると、パウロは言っておりますね。皆さんがキリストを宿す神殿であるからには、どうしてその体を、遊女と一体化してそんな汚すことあろうか、パウロは言っております。私たちのこの体は、清く保っておるべきです。思いも心もはっきりと主に対しての尊敬、主を恐れ敬う心を持って主に仕えているならば、主が皆さんと、共におり、皆さんのうちに住んでください。皆さんが世の中に出ていくとき、敵と相対するとき、その主がその戦いを戦ってくださるんです。ダビデはそれを熟知しておりました。だから、この生ける神の陣をなぶるとはと、ダビデはそういうふうにもう怒り憤りに、なったんですけども、聖なる憤りするべきです。聖なるものが汚されているとき、皆さんイエス様によって救われました。聖なるものとされました。その聖なるものが汚れたもの、割れを受けてないものによって蹂躙されているのを見るならば、聖なる憤りに皆さん触れるべきです。そしてダビデのように大胆に信仰告白をするべきです。この生ける神の陣をなぶるとは、あの割れを受けてないものは何者か、そういうふうにダビデは憤りました。でここにですね、ダビデの、お兄さん、一番上のお兄さん、ダビデは、8人兄弟の末っ子なんですけども、でそれでその一番上の長男であるエリアブがですね、この末っ子のダビデが、 なんかね、兵士たちと話をしてる、ね、それを見た時、ね、怒りを燃やして言ったと、ね、28節に書いてあります。一体お前はなぜやってきたのか、アロンにいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか、私にはお前のうぬぼれと悪い心が分かっている。戦いを見にやってきたのだろう。エリアブは、ね、ダビデが誰かと話しているのを見ただけで、ね、事情もよく聞かずに、ね、このダビデのなんか話していることを、ね、それを大ごと でしかもなんか不必要なことをしている、それで、ね、怒りました、ね、お前のような子供が来るようなところじゃない、ね、ここは大人の世界だって、ね、そんななんだ、ね、割礼を受けてないものだとか、ね、生ける神の人、そんな信仰ぶったことを話している、ね、ここは戦いの場だぞって、ね、そういうふうにエリアブは思ったかもしれない。お前には分かっていない、お前はわきまえていない。ここで、ね、分かっていない、わきまえていないのはダビデの方か、それともエリアブの方か、真理の側から見れば、ね、どちらがわきまえていないのか、ね、これもうエリアブの方なんですね。主はエリアブを退けたとサムエルにおっしゃいました、ね、人は外見を見る、人は上辺を見る、しかし主は心を見ます。ダビデの心が主と全く一つになっているから、ね、主はこのダビデに油を注いだんですね。油のその壺はエリアブをスルーし、また、ね、ナダブをスルーし、ね、お兄さんたちをみんなスルーしてダビデに注がれていったんです。なぜ？その心が主に向かって一つとなっていたからです。与えられた仕事が羊飼いという、本当に、ね、人が嫌がるようなそんな仕事でも忠実に、その小さいことを忠実に果たして、ね、羊の命を大切にして命がけで羊を守った、ね、神様が見れば、ね、その荒野において羊を一人守っているダビデを見て、このダビデを見て私はイスラエルの中に王を見つけた、ね、そういうふうに言われたんです。私たちもこの本当にダビデに習うところたくさんありますね。ダビデは、ね、長男のエリアブに話しかけられて、ね、もう怒られて信仰くじくようなことを言われました。結構ですね、自分の長男とか、ね、一番上のお兄ちゃんお姉さんに、あるいはお父さんお母さんに、ね、なんでお前そんな信仰ぶって、ね、お前は他の世界が分かっていない、お前は羊ども飼っていなさい、そういうふうに言われると、ね、ちょっと信仰がしないってシュンとするところがあるかもしれないけれども、ダビデはですね全然気にも留めてないようなんですね。29節見ますと、ダビデは言った、私が今何をしたというのですか、一言も話してはいけないのですか。ダビデはエリアブから他の人の方を振り向いて同じことを尋ねた。すると民は先ほどと同じ返事をした、ね、もう全くもってスルーされましたね。それもそうです。ダビデ今まで、ね、確かお兄ちゃんに頭上がらなかったかもしれない、ね、大冗談から、ね、あれしろこれしろ羊飼いの仕事をしろ言われたかもしれないけれども、もはやダビデ、ね、この場に来てみて、あのゴリアテがあんな、ね、怪我仕事を神の陣営に対して成している、ね、それに対して、ね、エリアブもまたサウル王もその他の大人たちをみんな、ね、恐れ惑っている、もう上下関係がはっきり分かってしまったんですね。ダビデはゴリアテなんてこれっぽっちも恐れておりませんでした。むしろ、ね、神である主を恐れ敬っておりました。その神である主とゴリアテを見比べた時、自分たちが勝利できる、ダビデはそう睨んだんです。モーセの時代もそうでした。ヨシアとカレブは主が共にいるならば、あんな巨人たちアナク人たちはもう目でもない、そう計算していきました。大部分の人々が、ね、その相手の、ね、体の大きさとか、ね、あるいはその装備の素晴らしさとか、ね、そういう成り立ちを見て恐れ惑ってしまいました、ね、ゴリアテ、それ言葉名前の意味は、ね、壮大とか雄大とか壮麗、ね、なんかそういう意味があるそうです。皆さんも人生の中において、ね、壮大な雄大な壮麗な 相手が現れた時、その言葉に屈して、ね、40という数字の間惨めな思いしていたりしていないでしょうか。上辺を見ると罠にかかりますけれども、主に信頼して行くならば、その人はこのダビデのように全くもって相手が怖くなくなります。主と相手を見比べるならば、ね、全く怖くないんですね。これダビデ対ゴリアテの戦いではないんです。主対ゴリアテの戦いにダビデは、ね、チェンジしたんですね。ダビデが戦うのではなく、主が戦ってくださるんだったら、ね、これ絶対、ね、勝利が待っているはずです。でこのようにダビデの長男エリアブ、ダビデが、ね、いろいろしてるのを見て攻めたんですけども、でもダビデはもう全く動じなくなりました。でここで、ね、サウルも、ダビデが何か、ね、この陣営の中でいろいろ聞いて回ってるので、ね、サウル王もダビデを呼び出すんですね。でダビデは呼び出された時、この32節で言います。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も気を落としてはなりません。このしもべが行ってあのペレシテ人と戦いましょう。アメン、ね、サウルはダビデに言った。あなたはあのペレシテ人のところへ行ってあれと戦うことはできない。あなたはまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。サウルは、戦士であるかどうか、ね、またその戦士の熟練度があるかどうか、それを見ていきました、ね、ダビデはまだ幼いけれども、あのゴリアテは幼い時から戦士だった。そういうふうに、ね、ダビデとゴリアテの、ね、形で見てたんですけども、でも、ね、サウル、まあ、きっとこの羊飼いの少年が何か、ね、もう相手を見ないで何か大ごと言ってるなって、まあ、このぐらいの少年だったら全能家に駆られて、ね、もう世界でも飲み込めるような、なんかそんな勢いがあるんだな、まあ、そんなぐらいには思ったかもしれないですけども、でもあいにくダビデには勝てる根拠があるんです、ね、そんな相手も自分もわきまえないではないんですね。むしろわきまえて一番わきまえていたのはダビデなんです。わきまえていなかったのはサウルの側、またこのお兄さんの側だったんですね。ダビデは言います。34節、しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出てそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかる時はそのひげを掴んで撃ち殺してしまいます。すごいですね。少年ダビデがクマとかライオンを、ね、ヒゲを掴んで撃ち殺したことが あるというんです、ね、皆さんなんとなく、ね、これ、ね、少年がまた一つ大きな嘘をついたなんとなく思っていないでしょうか。いや、実際にそう撃ち殺したんです。本当に信仰者のすることはあまりにもすごすぎてですね、ちょっとにわかに他の人たちが聞いたら信じられないようなこともするんですけども、でも皆さん、これ本当にですね、信仰者はそういう世の中の人が聞いて、そんなありえない、ね、そういうことをしてしまうんですね。最もしてくださるのは神です、主ですけれども、その人を通して、信仰者を通して主は働かれるんです。
要するにですね、世の中の人は私たちが何かをしようとするときに、自分たちの目に映る私たちの姿形、そして私たちのバックグラウンド、私たち自身が持っているこの器量、これをプラスマイナスしながら、あ、この人が言ってることは何割くらいはできそうだなとか、そうやって私たちは測ります。ですけど私たちの神は私たちの信仰を測る。あなたの信仰があなたを救った、あなたの信仰通りなれ。だから神を突き動かす、イスラエルの人々を朝夕なぶるあのものをなきものにするためには神を突き動かすしかないですね。 でその突き動かさなければならないこの神の存在をサウロからまだイスラエルのすべての人々は忘れていた。不信仰のゆえに思い出すこともなかったということですけど、この睾丸の美少年ダビデはことごとくこの自分の戦いの場にどうすれば神が来てくださるか、神の鎮影が張られるか、それを彼は知っていました。
ダビデはさらにこの36節で言います。このしもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。あの割礼を受けていないペリシテ人もこれらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をなぶったのですから。アメン。ダビデがここであのペリシテ人に勝つための根拠、それは何だったか。37節でその根拠について言ってます。ついでダビデは言った。獅子や熊の爪から私を救い出してくださった主はあのペリシテ人の手からをも私を救い出してくださいます。アメン。ダビデなんであのペリシテ人に勝てるか、ね、自分には獅子や熊を殺す力があるぞ、ね、もう自分のこの俊敏さ、ね、体の小ささ、ね、それで石の投げのコントロールの良さとか、ね、そういったことを自慢一切してないんですね。むしろ獅子や熊から私を救い出してくださった主と言ってますね。ダビデは分かっていたんです。獅子や熊と立ち向かうなんてとんでもないことだと。でも主が救い出してくださった。あの羊たちを守るために羊をあの獅子や熊に奪われていた時、その獅子や熊の口から、ね、その羊を取り戻した。そのようなことをしてくださった主がこの旅も守ってくださる。このことをはっきりと、ね、宣言したんです。分かっていたんです。皆さんも同じことができるんです、ね、悪魔サタンは、ね、人間より強いでしょう。知恵も長けてるでしょう。けれどもその悪魔サタンに、ね、奪われていった羊を皆さん取り戻したことあるでしょうか。イエス様にあって取り戻すことができるんです。悪魔サタンに誘惑されて、ね、そしてその毒牙にかかって連れて行かれそうな、ね、滅びに連れて行かれそうなところを、ね、皆さんは愛でもってそこに進み出て、ね、取り戻したことがあるでしょうか。これできるんです、ね、イエス様の名前によって出て行くならば、もしこの羊が本当に囚われていて滅んでいくというのを本当に、ね、悲しい、それはそれでは、ね、悪魔サタンが憎い、そういう心を持って行くならば、イエス様の名前を携えて行くならば勝利できるんです。ダビデは羊飼いをしながらしっかりとこの王たるもののそのたしなみ、その考え方、それを育んでいったんですね。ダビデはこのしもべをあの獅子や熊から守ってくださった主があのペリシテ人からも守ってくださると、そういうふうに宣言しました。でこうしてダビデはこのゴリアテに、ね、対して進み行きます。それについてはまた次回、ね、お楽しみにとっておきたいんですけれども、今日ここで今日のところで学ぶべきは、皆さんも生ける神の陣を張るべきです。そのためにはまず皆さん自身、ね、主の意味嫌われるものを、ね、取り除いて皆さん自身を清く保ってください。主の清いという基準、それを考えてはいけません。今示されていること、例えば礼拝の中で居眠り癖がある場合はその居眠り癖を取り除くこと、また礼拝中いろいろ考えが浮かんだりするのであるならば、それをイエスの名前によってそれを捨て去ること、そういった身近にあることから一つ一つの従順を積み重ねていくことからそれを始めるんです。そのうちに、ね、主が示してくださるでしょう、ね、今はちょっと、このことはまだ手放せない、そういうことも、ね、焦る必要はありません。主に対する従順を積み重ねていくならば行くほどにどんどん皆さんのうちに、ね、力が蓄えていくんです。 羊飼いをしていたダビデでさえ、ね、その羊飼いの時に主からの、ね、そのラブコールがかかりました。今皆さんがしている仕事、決して軽んじないでください。今皆さんが何か、ね、報われていないかのような気がする、いや、しっかりとその中において主は働いてくださるんです。ダビデは、ね、報われない羊飼いの仕事をしてました、ね、羊たち、ね、ダビデに助けてもらったから、ね、ありがとうなんてそんな風には羊は喋りません。またすぐにまた同じ過ちを犯します。またすぐにあちこちに、ね、臭いものを、まあ、き散らして、ね、臭い匂いを振りまかせて、ね、それを、ね、洗ってもまた整えても何してもまた羊は過ちを犯す。もう本当に報われない報われない、こんな毎日、そんな生活が羊飼いの生活ですけれども、ダビデはそんな中でも養われました。王として、そして本当に偉大な戦士として養われていきました。皆さんもそれができるんです。どうか皆さんもこのダビデに習って、まず皆さん自身のうちに生ける神の陣を張りましょう。生ける神の陣が張られるならば、相手がどんなに大人数であろうとも、どんなにこのゴリアテのように力強かろうとも、生ける神が戦ってくださるんです。それならば、こちらの側がいかに少人数、小人数であったとしても、また羊飼いの少年であったとしても、ゴリアテに勝利するんです。どうか皆さん、この生ける神の陣をしっかりと皆さんのうちに入れましょう。そして皆さん自身はキリストの体ですと新約時代において言われております。しっかりとキリストが住んでくださるように、本当に自らを清く従順に保ってください。そして人生のあらゆる場面におけるゴリアテとの戦闘、いつでも勝利を収めて、イエス様と共に勝利を収めて、どんどん分取り勝ち取り、また皆さんの大切な家族、大切な会社、それらを皆さんが守って、そしてダビデのように活躍していく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン、
アメン。ではこれから皆さんそれぞれが祈りましょう。自分の人生の中において生ける神の陣を築くことができるように、そして世が放ってくるゴリアテのようなあざけり言葉、これらに心を止めることはないように、それらはイエスの御名で打ち払い真理を宣言するように、今それぞれが祈る時を持ちましょう。
主よ、私たちにもこのダビデに続く信仰を与えてください。そして主と共に歩む者として、私たちが遵守しなければならないことは、主の忌み嫌うものを私たちの中から取り除き、私たちの外に捨て、そして主よ、あなたが私たちと共に陣を張ることができますように、あなたの忌み嫌うあのこと、このことを全部取り除くことができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。そしてあらゆる現れるその敵に対して恐れおののいて、そして40年また40日のその本当に苦しい時期を私たちは味わわなくてもいいように、あなたが信仰をください。40年もまだ40日もなぶられることがありませんように、あの津大のでっかいものに、あの大ごとを叩く口になぶられることがありませんように、主を助けてください。敵はよくしています、私たちが神と仲良しかどうかを。主よ、今日のコリアでも知っていました、このイスラエルの民が、この兵隊が神様とは仲良しじゃないということを、ただのサウルの駒使い子分に過ぎないということを、あのコリアデが知っていました。主よ、私たちの姿もそうです。人が私たちを見た時に強さ大しさがなく、力弱さ、恐れおののくどころ、退くどころ、尻込みするどころ、それが見えるとするならば、 それが見えるとするならば、それが見えるとするならば、その人は私たちを朝夕朝夕なぶるでしょう。私たちの生涯こういったことにならないように、しっかりと旅でのように、主よ、あなたの御心にかなったものになられますように。そして主の皆を褒めたたえる、主が喜んで陳を張ってくださる一人一人となられますように、私たちを祝福してください。主イエスキリストの皆と地上と命と栄光でしてください。父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵みでしてください。聖霊が豊かに豊かに豊かに私たちを輝かし、導き、助け、そして御心にかなったものとして、旅でのその法則に沿って、主の御心にかなったものとして歩むことができますように助けてください。主よ、助けてください。
主よ、あなたが私たちを生ける神の宮として、イエス様をお入れする聖なる尊い神殿としてくださったことを感謝します。どうか私たちという器を本当に清く保ち続けることができますように、あなたが喜んで宿られる宮となることができますように、あなたが喜んで共にいてくださるこの礼拝の場、交わりの場でありますように、あなたが喜んで宿られる一人一人の家庭家庭であり、仕事場、会社、事業所でありますように、どうかあなたが宿ってくださることをしよう。本当にそのことを覚えて、自らを清く保ち、またあなたを恐れ敬い、そしてあなたと共なる勝利、あなたが一緒におられるならば、どれほど素晴らしい勝利が与えられるかを、ますますこの人生の中において体験し、その経験を積み重ねていくことができますように、どうか一人一人を助けてください。生ける 神の宮としてください。イエス様の名前によって祝福してお祈りします。
アメン、
アメン。それではこれより聖餐式を執り行います。聖餐は私たちの主イエス・キリストが制定され、主が再び来られる日まで主を覚え、主を記念し、主の死を告げ知らせるものです。この聖餐には信仰告白をして洗礼を受けられた生徒のみが預かることができます。しかし主イエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死なれたことと、永遠の命を与えるために復 活されたことに疑いを持つ人、主の裂かれた身体と流された血潮とをわきまえない人は、このパンと杯に預かることはできません。この式典は主イエスを信じる信仰を告白した生徒たちが新しく力を得、世と罪に敵対し、困難と誘惑に対抗して勝利をもたらし、信仰の確信と愛の忍耐と主イエスキリストにある新希望を養うことに大いに有益なものとなります。十字架の主を覚えつつ信仰を持ってこの聖餐に預かりましょう。聖典の言葉。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡される世パンを取り、感謝を捧げて後それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。お祈りいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架へと渡してくださった愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主の裂かれた御体であるパンに預かります。今主よ、あなたの御体なるこのパンに預かるすべての生徒たちが主にある誠の命へと継ぎ合わされ、一つとなる恵みの分かち合いを与えてください。私たちの主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。それではパンの分散に預かります。
この世の魔が察知いかにもあれ、栄えの冠は十字架に、
夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。アメン。今私たちもそれと同じ杯に預かるこの時、主が制定されたことの意味を覚えつつ、救いの確信に立ち、献身の思いを新たにし、主の十字架によって罪許されたことへの感謝が、この杯に預かる一人一人に今日また新たにされますように、お祈りをいたします。私たちを買い戻すために御子イエス・キリストを十字架の死へと渡してくださいました愛に富みたもう父なる神様、あなたの愛に感謝し、すべてを尽くして栄光と賛美とをお捧げします。今私たちは主が制定された御旨に従い、主が流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯によって死と呪いが過ぎ越す印が与えられ、罪清められたことを覚えつつ、御父の大いなる愛の分かち合いを新たにしてくださいますように、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アメン。それでは杯の分散に預かります。
主の蘇りは人と等し、
それではお祈りをいたします。聖なる主よ、主の裂かれた御体と流された血塩とをいただき、主と一体となった恵みを感謝します。今私たちが恵みによって救われたことへの思いを新たにし、感謝を捧げつつ御旨に従って生きることを今一度告白します。この恵みに感謝しつつ、世にある残された日々を歩ませてください。私たちの主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。それではご起立ください。主の祈り557番を賛美いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。
そこまでいたします。引き続き主の御前に出てそれぞれ祈りましょう。